バーボンシアター一家です。いつもは、早田の挨拶から始まるバーボンシアターですが、今回は早田がお休みです。解禁賞だった早田が初お休み会ということで、頑張っていこうかなと思ってます。僕が休んでる間に、知ったか映画語り場さんから、リンチェさんを招いて、桜大戦について話していただきましたが、とてもね、理路整然とした喋、りで楽しかったですね。うちで初めて、ゲームを扱ったんですが、今回もちょっとまた新しいジャンルをね扱っていこうかなと思います。前回の放送を聞いていただいた方は、お分かりかと思いますが、今回の放送は僕一人というわけではなく、特別ゲストをお呼びして、お送りしていこうかなと思います。ではでは、早速なんですが、ゲストの方に登場してもらいましょう。どうぞ。
はい、のっちです。一家に呼ばれてきました。一家さんとは中学校の時から友達で、今は大学院で機械工学専攻してるバリバリの理系ですね。呼ばれて非常に緊張しております。
はい、どうもようこそいらっしゃいました。
はい、どうも。
はい、ご紹介にもあったようにバリバリの理系のね、これまた理路整然として方なんで、
はい、
今回はちょっとまた違った形のね収録になると思うんですけど、
楽しい収録にできたらって思ってますね。
はい、ぜひともね楽しくね喋っていこうかなと。今回はね、まあ映画をメインというか映画も扱うんですけど、その映画の原作となった小説についても触れていこうかなと。のっちさんはね本の虫みたいなところがあるんで。
いや、そこまではないかな。
で、あれだよね、結構好きな作家の本なんだよね。
そうですね、スティーブン・キングなんで、もうかなり昔、もう高校生ぐらいの時からもう何年も読んでる人なんで、もうかなり読んでる方ではありません。まあ、もっともスティーブン・キング自体、著作が非常に多いので、全然読み切れちゃいないんですけれども。
でもまあ、もう僕一家なんかよりかはね、僕はもう本当、スタンド・バイ・ミーとかグリーン・マイルぐらいしか読んだことがないので。
その2作か。
ね。多分ね、はい、のっちさんからすれば言いたいことはあるんだろうなと思うんですが。
まあ、そうですね、スティーブン・キングです。この2作ってのはちょっとありますね。
ねえ、でもね、まあ、
後
々。今回はそういう、映画と小説を扱った回になります。ということで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は映画について話すんですが、その原作になった小説も含めて取り上げていきます。今回話す映画はショーシャンクの空にです。1994年に公開されたショーシャンクの空には、フランク・ダラボンが初監督、脚本を担当し一躍有名になった作品です。ですが公開当時は、フォレスト・ガンプやパルプ・フィクション、スピードなどの話題作に押され、商業的に成功しませんでした。アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、脚色賞など計7部門にノミネートされるも受賞には至らず、スポットライトの当たらない日々が続きます。ですがその後 DVD やレンタルが始まり、視聴者の目に触れる機会が増え、口コミなどで着実にファンを増やしていきます。今日では映画ランキングなどでもおなじみの名作になりました。内容は無実の罪で終身刑を受けた銀行マンが刑務所の中で希望を持ち生き続けていくという物語になっています。そしてその原作となった小説は刑務所のリタ・ヘイワースです。作家は映画でも有名なスタンド・バイ・ミーやグリーン・マイルなどでもおなじみのスティーブン・キングです。この小説は恐怖の四季シリーズの春編としてゴールデンボーイと合わせて収録されている中編小説集の一つとなります。様々な違いはあるのですが、そのあたりは本編で触れていこうと思います。はい、というわけで映画ショーシャンクの空にと、その原作である小説刑務所のリタ・ヘイワースなんですけど、うちはね映画系アニメ系ポッドキャストとしてやってるので、ショーシャンクの映画の方は知ってても原作は読んだことないなっていう方も多いと思うんで、そこでのっちさんですよ。うん。
はい、じゃあこのリタ・ヘイワースについてちょっと説明すればいいのか まあ、先ほど一家さんの紹介でもあったんですが、スティーブン・キングの中編小説、恐怖の月の中の一つ、希望の春というのがこのリタ・ヘイワースになってまして、うん、あと他にも、ゴールデン・ボーイと、
うん、
マンハッタンの北クラブ、そして、有名ですね、スタンド・バイ・ミーの原作。これ、現代とか、まあ、それぞれちょっと違ったりするんですけれど、があります。
はいはい。
で、キングの作品として見ると、このリタ・ヘイワースっていうのはかなり特徴的というか、
うん、
なので、まず、文体が一人称なんですよね。
あれですね、レッドの一人称ですよね。
そうですね、レッドという、まあ、映画見た人は、黒人のレッドが、とひたすら回想して喋っていくっていう話なんですけれども、うん、基本的にキングっていうのは、三人称の描写、私はというのよりも、誰々はっていう、三人称の使い方をする作家なんですね。
なんかまあ、いわゆる、紙視点というか、その、第三者の視点で書かれる文体ってことですね。
そうですね。で、その、スティーブン・キングの特徴っていうのは、その第三者視点からで、いろんな固有名詞、まあ、実在する企業のメーカーのなんとかって製品がどうこうとか、そういう描写を用いた、そういうリアリティのある、綿密な濃い描写が、うん、特徴になってて、それで、それを活かすための第三者視点なんですけれど、
うんうん、
この原作ではほぼ、例外的に一人称になってますね。もうそこが非常に普段のスティーブン・キングと違うところですね。
なるほど。
スティーブン・キングはモダンホラーの帝王とか本の著者紹介とかでもあるんですけれども、
はい。
基本はやはりそういう綿密な描写によるホラーっていうので、うん、もう肩越しに読んでて後ろを振り返りたくなるような小説が多いですね。
ちょっと夜読むのは怖いなっていう感じの小説。
あれは怖い。背中に目がないのがね、嫌になる。っていう感じかな。
もう本当にもう真に迫るっていう感じですね。
そう。背中がわからない。自分の後ろがわからない。振り向いても、もしかしたらさらに後ろに回り込んでる。
振り向いた時にまた逆のところにみたいなね。
全方向360度で目がないっていうのが怖くなるような。
なるほど。
そういう本当に怖い小説を書く人ですね。
はい。
それでですね、スティーブン・キングは非常に売れてる作家でもあるんで、当然その作品も多くが映画化されてますね。
冒頭でも言ったスタンドバイミーとか、グリーンマイルとか、その辺ですね。
そうですね。で、この二つの作品、どう思いますか？ホラーですか？
まあ、ホラー描写が、ないわけじゃないけども、やっぱヒューマンドラマとかそっちの方向に。
そうですね。最近、昔はスティーブン・キングがホラーばっかりだったんですけど、そういう普通の小説も書くようになって、そして普通の映画化された小説の方が売れるっていうのが、現象が起きてますね。で、やはり、スティーブン・キングの小説が映画になった時に、特に恐怖小説がうまくいかない映画になった時にヒットしないっていうのは、スティーブン・キングの描写の力をうまく映像にするっていうのができないのかなと思うところがちょっとあります。で、ネタバレになるんですが、この作品、最後がいい終わり方するんですよね。無事脱獄に成功して、レッドも仮釈放で外出てっていうところまで、
そうですね、はい。
ね。まあ、うん、基本的にキングの作品っていうのは結構バッドエンドが多かったりするんですよ。
あ、そうなんだ。
本当にバッドエンドが多いというか、まあ、なんか。
いわゆる救われない結末。
そうですね。全く救われない終わり方するっていうのも、まあ、珍しくないし、あと、終わっても、この事件は終わった、しかしというような感じの。まあ、なんかホラー映画で、スタッフエンドロールが終わった後に、なんか墓から手がズバッて出るような、
そ
ういう終わり方じゃないんだけれども、まあ、そういう系の終わり方をするっていうのが多いんですよね、割合。その中で、これ、やはり希望の春っていうことで、やっぱり、キング時代も珍しく非常に爽快感のある終わり方をする作品ですね。
なるほど、確かに爽やかでいい小説だったなっていう印象だったんで。
例外です。
なるほどね。じゃあまずはその、まあ、一家がね、見た感想、まあ、映画の方から、2時間超えのね、結構長い作品なんですけど、
うん、
うん。でもその長さを感じさせないぐらいのそのテンポの良さがあって、
うんうんうん。
見終わってこう、ちょっとスカッとするという、爽やかな、うん、あ、いい映画だったなっていう、その、やっぱりその、世界各国で評価が高いのもわかるなっていう。
うん、うん。爽快感がありますよね。
あるよね、やっぱその、
うん。
脱獄者っていうのもあるしさ。
そうですね。
画面的な気持ちよさもあるじゃない？ずっと序盤は塀の中で暗い感じで進むんだけど。
うん。最後、海のシーンで真っ青なね、海が背景になって。
そうそう。
っていうので、ね、ずっと、それまで灰色で、なんか、くすんだ色の刑務所の中ばっかりだったのに。
そう、すごく その、あの、すごく有名なラストカットね。あそこはすごくいいよね。
うん。
映画版はどうだった？
いや、映画版は面白いと思いますよ。ただ、原作とやっぱり いろんな場所が変わってるかなっていうのはあって、まあ、いくつか、うん、いや、ここは原作の方がいいんじゃないかなとか、あとここは実に映画的で、映画にした価値があるとか、これだからこそ映画だって思うシーンもいくつかありましたね。
おぉ、じゃあ、その辺はちょっと、じゃあまずはその、映画にしてよかったなっていうところから聞きたいかな。
映画にしてよかったところ。
どの辺かな？
そうですね。例えば、あの、映画的な表現になるんですけど、あの、レッドがなんか物を調達するっていうシーンが途中ありますね。あの、アンディから頼まれた後。
あるね。うん、あるある。
毛布とかに、ハンマー、ロックハンマーを入れて、それをなんかバケツリレーじゃないけど、リレーしていって、で、アンディに渡すっていうの。
そうですね。はい、囚人から囚人へ、その、調達屋のルートがあるんだよね。そこが描写されるよね。
そうですね。あれはもう小説なんかだと実際にどうやってやるかっていう描写なんていうのはそんなできないし、もうやろうとしてもそんな、なリレーみたいな形でやるのを文章で表現するっていうのは非常に難しい。で、実際小説だとそこはもう調達屋の誰々、だから仲介屋の誰々からなんかロックハンマーをもらったとか、その一行かそこらで終わってるんですよ。それが映画になるとその渡すっていうので、まあ、音楽もあって、それで、まあ、緊迫感というのもちょっとあって、で、表現されてますよね。それはもう小説じゃできない。ことですね。
もう確かにあそこは見てて楽しいもんね。バレるんじゃないかな、バレないんじゃないかな、みたいなそのワクワク感というか。
そうですね。ハンマーを監視の目を盗んで懐に入れるシーンとか、あんなのはもう絶対に、なんか小説とかでそういう緊迫感なんか絶対に持たなくて、見てない隙に懐に入れたなんていう風に小説で書いても全然それは面白くもなんともない描写に過ぎないけれど、それを映像でやるとちょっと緊迫感があるように感じられますね。
うん、確かにあそこは楽しいシーンだね。
あと、ストーリー全体とかでちょっと見てて思ったんですけど、やっぱり、例えば冒頭、いきなり法廷で有罪にしますよね。なりますよね。
うん。もういきなりね、その、しかもその、なんだろう。見てる視聴者が誤解しちゃうような、あの、絵も入ってきますよね、その。これも違うんだけど、原作だとビールを飲んでるんだけど、映画だと、まあ、おそらくバーボンみたいなウイスキーを飲んで、しかも銃を持ってるみたいなね。不倫現場の家の庭の脇で、車の中でね。
ああ、そうなんです。あれ？もしかして、何の前情報もなくやったら、本当にアンディが殺したって思うですかね、あれ。
あれは多分わざとやってる。まあ、あれはわざと誤解させてるよね、あれはね。うん。
あれ？このパッケージの裏とかで無実の罪、無実の罪とか言われてるから、そう思うけど、本当に何も前情報も持たずに見たら、無実の罪って思わないのかな、もしかして。
そうそうそう、そういう、もしかしてこいつがやったんじゃないかって思うような構造になってるよね、あれって。
なるほど。ああ、そっか。
より映画的な描き方にその変えてるっていうところは、あ、脚色の力だなっていう感じはするよね。
そして、車で、刑務所まで来て、で、アンディは入所する。
うん。
そこのシーンでも、来た時点でもそういう古山の囚人たちがフェンスを掴んで、もう、ピーシュピーシュってみんなで、生やしてて、からかうっていうか脅すというか。
うん、あるね。うん。
やってますよね。で、その後、まあ、服を脱がされて、いろいろ消毒やのやって、裸で、官房に行って。
うん。
で、消灯したらもうそういう古山の囚人がいじめて、みんなで寄ってたかって、大騒ぎでして、で、新人泣かせて。
うん。
やっぱり、音とか、そういう、ああいう表現っていうのは本当に文章じゃできなくて。生やされてっていうのは本当に絶望感みたいなのがどんどん広がっていくじゃないですか。
ああ、確かに
序盤は。
うん、音って結構そうだよね。
音と、やっぱ時間、間とか、あとやっぱり表情とかがあって、絶望の表情みたいなのがっていうのを、この文章で絶望的な表情が浮かんだってやってもピンとこないんですよ。
うん、まあね、想像するしかないからね。
想像するしかないから。結局、文章っていうのはあるものとか想像しなきゃ出てこないっていうのがあって、で、それは良い面でもあるんだけれども、その一方で非常に悪い面でもある。
うん。
だから想像できないものについては想像できない。それに対して映像っていうのはそれを見ただけで本当にその絶望っていうのは、何の説明もなくても、その顔が映った、ワンシーンが映っただけで表現できる、伝わるっていうのが。
あるよね、うん。
ありますね。
その、言葉は通じなくても、ジェスチャーで、その会話できたりするぐらい、その人間が持つ表情とか動作って豊かだもんね。
そう、一瞬、動きがためらいの動きがあるとか、
うんうん、
そうですね、本当に。他にも、あと図書館に本が届いて、それで、 音楽をかけるシーンだ。
あるね。はいはいはい。
音楽なんかどうやってもね、文章だと伝わらないし。それでみんながスピーカーを見上げて、仕事とかを何もかも放り出して、スピーカーを見上げて、それに聞き入るっていうシーンがあって。
あれはもう原作ではないシーンなんだよね。
全くないシーンですね。で、それで懲罰房に入るんだけれども、頭の中に音楽がいるんだって、うん、出てきた後もアンディが喋って。
そうだね、あそこもいいよね。
あれは本当にいいシーンですね。もう、さすが、これでこそやっぱり映画にしたって感じがしますね、本当。うん。で、レッドのモノローグで何を喋ってるのかわからなかったがっていうのがあって。
そうそう、誰の曲かは全く知らないけどっていうあのセリフもね。
本当に。で、アンディがそのボリュームを上げるっていうのがね。
うん、あの表情と来たらもうね、本当に希望の存在なんだよね。
うん。希望。希望なんですよね。このゲームの、やっぱり、原作でもあるけど、希望の春。希望という言葉が、小説でも映画でもキーワードになってますね、本当に。
原作にはいないキャラクターが映画では出てくるけど。
たくさん出てきますね。まあ、囚人仲間とかは、ワイワイガヤガヤ出てきますよね。なんか、お調子者の人とか。
うん、出てくるね。
うん、やっぱり映像だと いろんな人がいて、いろんな刑務所なんだなっていうのがわかりますよね。特に、ブレックスっていう老人が出てきますよね。う
ん、あのおじさんね、模範囚の。
おじさんが、模範囚の。
うん、
結局、ブルックスのおじいちゃん、最後は亡くなっちゃいますよね。しかも、自殺という形で。
そうだね、うん。
あれはもう原作にないエピソードで、本当にいかにも映画的で、非常に印象の濃いようなエピソードですよね。
そうだね、映画だとすごく印象の強いところだね。
特にそこで、刑務所慣れ、無所慣れっていうワードが出てきて、うん、刑務所の中で生きてきた人間は結局最後、刑務所にドストを出たとしても、生きてはいけない。
シャバでは生きられないってやつだね。
レッドも最後の方になりますしね、ちょっとね、
うん。
あれは非常に美しいシーンですね。本当に。あれは文章とかでも出すのもちょっと難しいですね、非常にね。
うん、
まあ、あれはブルックスっていう人間をいくつかの原作で出てきた人をモデルにして膨らませてる監督のオーディオコメンタリーでも言ってましたね、それは。なんですけどね、まあ、非常に悲しい。印象残ってますよね、あそこはね。特に、ブルックスが出てくシーンと入ってくシーンで、なんかカメラの、刑務所の扉出るところから、もう内側から撮るとか外側から撮るとか、いろいろありますよね、あれ。映画的だなって。
確かにね、うん、出てくときは外から撮ってんだよね。
うん。それで、適用できなくて、ブルックスは、was here、ここにありき。
うん。ブルックスのシーンが始まって、結構すぐにその、ブルックスのモノローグが入ってくるけど、まあ、一見、普通の手紙かと思いきやっていう感じだったんだよね、あれはね。
いや、こうでもしなければ俺はこの中にいられないんだって言って、何年か、あと他にも何年間もずっとこの中でいて、他の場所では生きていられないっていうのが、
うん。
無所慣れの怖さっていうのがあって、特にそれまでの、ブルックスの登場するまでのシーンで、まあ、いろいろ、一応、アンディの話は結構、トントン調子でいい感じに進んでたんですよね、
そうだね、うん。
屋上のタール塗りだっけ。
で、タール塗り、はい。
ハドレー主任、ま、機嫌を取るっていうか、とかできて、その後、図書館に行って、図書係になって、あと、新たな仕事で、あまり好きじゃなかったランドリーの仕事から解放されたと思って、さらに、監視から頼み事をされる。
うんうんうん。
頼み事って言ったく、信託基金のことをやる。で、その後、いろんな、もう、刑務所に、所員、全員の信託とか、税務署申告とか、っていうので、いいシーンになったと思ったところで、ブルックスのシーンが来て、ガクンと。
うん、そうだ、あそこで落とされるよね。
と思って、そのブルックスのシーンが終わって、で、みんながその手紙を読んで、アンディとレッドが手紙を読んで、
うん。
その次のシーンですよね、確か。と本が届くんですよね、図書館に。
そうだね。あそこはもうその直後のシーンだね。うん。
とまあ、映画的な手法、文法なのかなって思いましたが、やっぱり持ち上げて落として、で、落としたと思ったらやっぱり、また持ち上げるようにする。
うん。その、もうとことんまで そのどん底まで落とし入れるっていうのはやっぱり映画の見せ方だよね、あれはね。
そうですね。やっぱり原作はトミーの剣とか一回落ちますけど、その後すぐに戻るし、そんなにへこむようなことがあったりはしないですね。ストーリー自体には極端な落とすみたいなのは。
そうだね、うん。
実に映画的な表現かなと。
まあ映画で結構変わってるところがあると思うんだけど。
まあトミーが原作だと死なないんですよね、あそこは。
そうだね、原作だと、違う刑務所に移送っていう形になるんだよね、確かね。
そうですね、まあ、もちろん、所長がやるんですけれども、
うん、
意味合いが違います。まあ、射殺するのと、あと別の取引で別の刑務所に移すのじゃ全然意味合いが違いますよね。全般的に見て、ハドレー主任と、あと、所長が全体的に悪者にされてるんですよね。原作だと、確かに監視とかも悪い奴だったり、所長なんかも悪い奴であるんだけれども、コアクトに過ぎないんですよ、結局。
うん、そこってあるよね、なんだろう。いわゆる悪の描写ってあるんだけど、その刑務所で当たり前にあるよねっていう意味の悪の描写であって。
そう。
キャラクター一人一人の 悪ではないんだよね。
そう。ただのコアクトで、アンディもその中で、原作中でも言ってるんですけど、こんなの塀の外でもいくらでもあることで、自分はそれに手を貸してるに過ぎない。っていうシーンがありますね。で、結局、そのトミーを移送させちゃう所長もいるんですけれど、それは別に、まあ確かに悪い奴は悪い奴なんだけれども、憎しみのこもるようなことでもなく、まあ非常に怖くとに過ぎない、うん。で、アンディも、まあそういう自分が悪に加担してるっていうのは分かりつつも、その一方で、まあちょっと諦めてるというか、ちょっと現実を見てるというか、作中でもアンディが言うんですけれども、
うん、
人間はヘドロの中に埋もれるか、純潔を守るかのその二つの道ではなくて、その間の道を行く。ヘドロにも足を突っ込まず、綺麗すぎる道を選びもせず、そういう間の道を歩いていくんだっていうのがあるんですが、
うん、
だから、その特に罪悪感とかも感じていない、いないとも言ってますね。で、
うん、
結局、刑務所のそういう小悪党どもはアンディを自由に使おうと、自分のものにして自由に使おうっていうやってるんだけれど、結局最後になると、もうアンディは完全に自由で、誰からも疲れなかったし、何者にも縛られなかったっていうのが分かって、自分の力で刑務所の塀から出てくるんですよね。
うん、そうだね。
うん、
そもそも原作だったあれなんだよね。所長が結構変わるんだよね。
そう。所長も変わるし、ハドレー主任も、最初の主任かな何か出したし。
そうだよね。
一人の所長とかがずっと面倒見てて、ね、悪いことしてるってわけでもなく、まあ、どの所長も結局腐った連中にしか過ぎない、過ぎないんだけれども、まあ、その都度、うん、アンディは相手を変えつつ、まあ、結局悪いことしてるわけですが、
うんうんうん。
特に、強調されてますよね、所長の悪いところ、汚職のシーンとかも出てきますし。
青空計画やね。
青空計画。
全然青空じゃないっていうあれだね。
はい、色だよ、中身は。
そう、本当だよね。真っ黒だよね。
汚職の強調シーンがある。それと映画でちょっとやや省かれたっていうシーンなんですけど、まあ、レッドがキャッチボールしてて、アンディが来て、ロックハンマーをもう欲しいんだって頼むシーンがあるじゃないですか。
冒頭のシーンだね。
冒頭のシーン、キャッチボールしてて。
はい、あるある。うん。
あそこで、まあ、ロックハンマーは何なのか、なんでそんなもんが欲しいんかって、ちょっとだけ説明するじゃないですか、アンディが。石が鉱物が趣味なんだって。
うん、鉱物マニアなんだっていうね。うん。
あのシーンで、そのまま、なぜ鉱物マニアのところについて詳しい説明とかがないじゃないですか、映画だと。
そうだね。うん。セリフで言うぐらいだよね。
そうですね。小説だとそこで二人は一緒に座って、
うん、
で、石をアンディが振り分ける。
うん、
その中からの石英の石、石英の石を見つけて、それをレッドに渡す。それを見たレッドは、その石英の石を見て、ちょっと胸がキュンっつって、胸がキュン、胸キュン
胸キュン、スティーブ・キングが、そんな表現するのかみたいな表現だけど。
そう、そう。で、それで、レッドは、その石英なんて塀の中で見るようなもんじゃなくて、その外で河原とかから、引ってくるようなもんだろうって思ってたから、胸がキュンとしたのかもしれないなっていうシーンがあるじゃないですか。ここのシーンが丸々カットされてて、で、なんでカットされてんのかな、なんか結構印象深いシーンであるんですよね。特にあそこは、レッドとアンディの初めて会うところのシーンなんで、
そうだね。うん、うん。
ウェイトも重いはずなんだけれども、そういう、アンディの鉱物マニアも、これは後々のエピソードに繋がってくるんだけれども。
そう、一つの伏線ではあるよね。
伏線で。で、ここで、レッドは、石を見て目がキュンとするんだけれども、うん、それが現像だと、やっぱ出せないんだろうなっていうのが、だかな。
そうだよね、その、まあ、普通の広場だからね、言っても。
うん。だから、磨き上げられた美しい石をどう思うかって映画で表現しようとしても、それを映しちゃったらどうなのかっていう。もし仮にそこの運動場、あんな何もないような運動場で拾った石が本当にめちゃめちゃ綺麗だったらさ、嘘臭くなっちゃうよね。
そうだよね。それ嘘の描写だよね。
そう。かといって、その、レッドが胸がキュンとするほどの石を実際、あそこでリアリティのある範囲で綺麗な石っていうと、なんか、映しちゃうと、こんなもん、この程度の石を、美しいと思っちゃうのかとか、なんか、はっていうふうに思っちゃうんじゃないかなと。
そうだ、その伝わりきらないよね、映像としてね。うん。
まあ、実際にはそのレッドがそういう、塀の中にいて、そういう綺麗な石一つにでも感動を覚えるぐらい、そういう状況にあるっていうのを、まあ、説明してからとにかく映像だと厳しいよねっていうので。
うんうんうん。
文章だともう、その美しい石っていうのは想像の中にしかないから、もう自由なんだけれども、うん、映像だと、やっぱり映画だとどうしてもその石を映さなきゃいけなくなる。
そう、具体的な描写であるからね。うん。
で、映してしまうとちょっと、そこで、うまく受け入れられないんじゃないか。っていうのがあって。
そうだね。伝わりきらないから、あそこはあえてじっくり描写することを回避したんだろうね、あれはね。うん。そういった意味でのキャッチボールしてんのかなとか、ちょっと今思った。
ああ、なるほど。
片手間に話してるて、
ね。うんうんうん。そうだね。確かに。原作はじっくり話しちゃうからね。
そうだよね。その、二人でじっくり話し込んでるっていう描写じゃない、原作だと。
うん。そうだね。確かに、二人がじっくり映画でも話しちゃったら、そういう話に飛びそうだもんね、ただ。
そうそうそう。この石だって言ったら絶対見るでしょ、レッドが。
うん。そして、ただの、もう石英なんだろうけども、ちょっとし石だったら、うん、なんだ、って。
ねえ、そんなに綺麗かなってなるよね。
綺麗かなって。そのレッドの背景も、まあ、あれ序盤だから説明できてないしね。
そうだね、うん。
もしもあれが、もし後半とかで、なんかそういう、映画で、映画ドックのうちのシーンだけど、アンディのために石を探し回るっていうシーンがあるけれども、うん、あの後だったらまた違ったんだろうけれども。
そうだね、うん。
だいぶね、その後のシーンだし、そんなタイミングでロックハンマーがどうこうってやってたらね、もう映画の順番がもうめちゃめちゃだしね。
そうだね、うん。
どうしても。ストーリー上はそこは序盤にどうしても入れるしかないし、かといってそうすると、その映画、背景の描写がまだしっかりできてないか、そういう、まあ、一足飛びみたいな描写はできないよなっていう。
うん。
っていうふうには、ちょっとカットされちゃったシーンを見て、思いました。
逆になんか原作の方が良かったな、みたいなところは。
これは、やっぱり、原作は、レッドから見た話なんですよ。結局、レッドが、アンディという人間を見ていたっていう話なんですけど、うん、映画のショーシャンクの方っていうのはそういう、レッド視点ではなくて、やっぱりそういう映画の第三者視点から見てるっていうのがありますね。確かに、ナレーションはレッドがやるんですけど、レッドが知らないシーンとかそういうのも出てくるわけじゃないですか。
あるね、うん。
で、原作だと、やっぱり、スティーブン・キングはわざとこの小説は一人称にしたって先ほど言いましたが、あえて三人称ではなく、一人称をすることで、レッド視点っていうのを強調してるわけですよ。
うん、うん。
でも映画だとどうしても、カメラがあるわけで、全部レッドの視点から、FPS じゃないんでやるわけにもいかないじゃないですか。
そうだね、うん。それは難しいよね。
そういう、あえてレッドの視点からっていう意味合いでちょっと、違いがあるかなっていうのがあります。これは、後々いろいろ、まあ、それぞれのシーンにおける印象とかも結構変わってくるっていうのがあるんで。
そこってすごい大きな違いだよね。
非常に大きな違いだと思いますね。
まあ、すごくざっくばらんに言っちゃえば、その、小説版は、レッドが主人公なんだけど、映画版だと、レッドは脇役なんだよね。
そうですね。根本的にもう小説はレッドがアンディを語る物語であって、それに対して映画は、うん、まあアンディの物語でっていうのは変わらないんだけれども、語るのがレッドなのか、その語るのがカメラなのかっていう違いが。
うん。確かにそこはあると思うね。
同じようなものですけど、でも実際そこはちょっと違いますね。
うん。
特にまあ一人称で語られても先ほどポイントって言ったんですけど、原作の方だとその脱獄するっていうのは後から明かされる。 それに最後のシーンなんかでも追記って形で、まあ、レッドが語っていって脱獄したところで一回終わるんですよ。脱獄の理由とかそういうのを推測して、俺の物語じゃなくてこれはアンディの物語だって言って一回終わるんですよ。
そうだね。
その後に追記っていう形でこの話をまだ続けるとは思わなかったって言ってレッド自身の話がちょっと出てくるんですよ。そこで一回小説だとアンディの物語完全に終わった後、レッドの物語がクライマックスに始まるんですよ。
あるね。うんうん。
それがもう小説だからとしか言いようがない。そういう追記っていう形っていうのは映画ではできないよなっていうのがありますね。
小説の方はその、だからなのかなって思うんだけど、なんか男と男のその友情じゃないけど、男がすごいやつをこう尊敬する視点というか、こいつほんとすげえなっていう、ほんと同性として尊敬するなみたいなニュアンスって小説の方がすごく感じれたんだよね、俺は。
そうですね。確かに小説はレッドっていう結局はただの人間がそういう神秘的な人間を、
うん、
存在をなんか眺める、憧れを持ちつつ見ているっていうようなものなんですよね。
そうだよね。うん。
ちょっとそこが、まあ映画のアンディはかなり人間っぽかった、人間臭かったっていう。
そうだね。うんうん。
非常にありますね、本当に。
やっぱどうしてもね、すべてが見えるポジションにいるから、どうしても人間臭いよね、映画の方がね。
うん、そうですね。だからレッドから語ってるっていうのは、そのアンディ自体を読者は小説版では知らないわけですよ。
そうだね。うん。
そこにその間にレッドが入って、レッドのフィルターがかかった上でのアンディも見てるんで、非常にそのアンディは神々しいというか、なんというか、
なんかこう、まあ、そのね、進化化されてるというかね、
伝説みたいな、いわば伝説の原作では旗で見ていた人のただの人間の視点。
そうだね。うんうん。
ちょっとアンディの神秘性みたいなのが映画だとないかなーっていうのは。
なるほどね。まあ
抱いていた、うん、その、アンディのイメージっていうのが、やっぱり映画でのアンディなんかよりも、はるかに高いというか、まあ、こいつ本当に人間かみたいな描写がありますよね。まあ、映画だとそのあたりの設定もいくつか省かれちゃってるんですけど。
はいはいはいはい。
変更自体されてますね。ピーター・スティーブンズの話とか。
あるよね。そこは変わっ、大きなポイントだよね。変わってるね。まあ、さっきノッチもさ、映画版の方だと人間臭くなってるみたいなこと言ってたけど。
はい。そうですね。
あれって多分さ、状況がそうさせてるってところもあると思うんだよね。
状況が。
うん。明らかにさ、
うん。
仲間だったやつが死んだりさ。
うんうんうん。
やたら、その独房に入れられたりとか。
確かに。
その罰的なさ、アンディが落ちる描写ってのがすごく多いじゃない。
うん。うんうん。
そういう状況があるから人間臭く見えるってところもあるよね、多分ね。
多分あるよね。そう、アンディを映す、映画だとカメラで映すからっていうのは、確かに、結局、レッドが喋るアンディだから、原作ならば読んでる読者はやっぱり直接は見えてないか、そういう表情も知らないわけで、想像するしかない。アンディのイメージを、まあ、想像するしかないっていうのが。いますよね。
そうだよね。なんか、本当に、天才的なすごいやつの話なんだよね。
そう。原作中でと、レッドも言ってますよね。一人の人間のことなのか、一人の人間の周りに出来上がった伝説のことなのか、どちらを話しているのか、俺自身にもわからない。多分、その間の中間なんだろう、ってね。
うん、言ってるね。そうだね。うんうん、まさにそうよだよね。で、まあ、人間臭いっていうところもあるんだけど、まあ、一方でなんか、よりありえねえっていう、より天才的な描写もあると思ったんだよね。例えばね。
うん。
まあ、あれかな。スティーブンスっているじゃない。
あー、ピーター・スティーブンス。
肝になってくる。
はい。今、いるね、うん、そんな人物がね、登場してくるね。
そんな人物が登場しちゃうでしょ、途中で。
しちゃうね。
あれもさ、大きな違いじゃない。原作だと、協力してくれる友人がいて、スティーブンスっているじゃない。
うん、
で、そこが映画だとさ、アンディ一人だけの力によって、すべてやっちゃうわけじゃない？そのスティーブンスに関してもさ。
そうですね、アンディは。
そういうとこにね、より強調された、なんか天才性みたいのが。まあ、映画ならではだと思うんだけど。
映画ならではの。うん、まあ、でもなんか映画でちょっと、どうかなって思うのはやっぱり、アンディが、努力を続けたっていう描写が原作ほどは強調されてないかなっていうのが、 特に、議会に手紙を出すシーンで、所長に、なんか、許可はするぞって言われるシーンがあるじゃないですか。
あれだね、
階段から降りてきて、
図書室用の予算を、欲しいですっていう手紙だね。
そうですね。あそこでね、出すのは許可するから勝手にやれって、所長が言うだけじゃないですか。
うん、そうだね。うん。
あそこだとその後にアンディが、毎年一回だけ一滴の水がコンクリートの上に垂れるとして、それが100万年続けばどうなるかっていうのを言うシーンが出てくるんですよ。
うん、あるある。
これはアンディのその性格とか性質の一端を表してますよね。
うん、うん、うん。
あと特に脱出するシーンとか、脱出じゃなくて穴を掘るシーンとかに関しても、まあ、映画じゃさらっと流してますけど、実際にあの穴をどうやって掘ったのかとか、隠すために、それ何をアンディは思っていただろうかっていう描写とかは特にないですよね、あそこは。
そうだね、うんうん。
あそこはもう人間離れしたアンディの努力を、もうレッドがそう、憧れるというか、尊敬するというか、というのがありますよね。
そうだね、その。
また、やっぱり、アンディ原作だと、輝きを失う、まあ、トミーの時だけで、特に、うん、そう、やっぱり人間臭いっていうのがあって、原作だとアンディがそういう、ちょっと動揺するっていうのは、まあ、トミーが別の刑務所に移された時、と、まあ、あと、リタ・ヘイワースのポスターを頼む時。
なるほどね。
映画でも結構ちょっと、あれは、さらっと流しちゃってますよね。
そうだね、あそこさらっとしてるね。
そこは原作だと何回か出てくるんだけれども、なんか、普段は冷静沈着で全然動揺しないアンディが、それを頼んだ時だけ、そわそわして動揺してて、後でレッドが思い返すと、
うん、
ああ、印象が濃いシーンなんですけれどもね。
そうだね。うん、まあ原作から映画にしてるわけだけどさ。
うん、はい。
あ、まあ映画的な表現っていう意味で、
うん。
まあ、うまいやり方してるなって感じたところがあって。
はい。
さっきね、ノッチも触れてたあれだね、図書室予算の。
あ、はい、はい、
手紙を出したいんですがっていう、所長に相談するシーンだね。
うん、あのシーンが。うん。
原作ではさ、その、相談してるっていうところは描かれないじゃん、確か。
確かそうですね。相談してるシーン自体は描かれないですね。
そうだよね、うん。階段で喋ってる必要性があると思ったのね、
降りながら二人で喋ってたの、確かにね。
そうそうそう。そこだけなんだけど。
うん。
わざわざその廊下とかじゃなくて階段にしたっていうのは多分、険しい道のりみたいなさ、その隠喩じゃないけど。
場所をわざと階段を下りながら喋ってた。
その険しい道のりがあるよっていう、その、なんだろう、映像的な、意味付けというかさ、表現の圧縮方法だと思うのね。
あ、そうか。
その、図書室予算を獲得するまで大変だけども、
うん。
アンディは頑張るみたいなさ。
うん。
そういうところは感じれるワンシーンではあると思ったんだよね、あそこって。
うん。
確かに原作よりかは、その薄いんだけどさ、その困難を描くっていう意味じゃ。
なるほど。
そうそう。チラッとした描写なんだけど、その、なんだろうな。原作に忠実に映画化するんじゃなくて、その、うまい表現方法のその消化のさせ方というかさ。
うん。
伝えたいところはちゃんと伝えてて。
うん。
まあ、そこはすごく良かったなっていうところだったね。というわけでお送りしてきましたバボンシアター。どうでしたか、のっちさん。
非常に楽しい会話が、有意義な会話ができました。これが皆さんが楽しんでもらえたらいいかなって本当に思ってますね。
いやもうこれは楽しんでもらえる内容になってると思うよ、これは。
ありがとうございます。いやそれはもう出た甲斐がありますかね、本当に。
もともとね、その映画の方は見たことあったけど、そのキングの原作いいよみたいな話をね、
うんうんうん、
教えてくれたのはのっちさんだったと思う。
あ、俺の場合は原作を知ってから映画になってるんだ、だったか最後の、なんか役者の後書きで、映画になってんだこれ、って見た話だからね。
なるほど、なるほど。そういった意味で逆の立場のね、二人が、っていうのも面白かったし、その、教えてくれたのっちと喋れたのも楽しかったですよ。
うん、非常に、まあ映画も好きなんですけど、それ以上に原作の方が好きなんで。
ね、だからもう、ほんの虫だからね。
うん。まあそこまで、ないけれども。
まあなんかまたね、喋りたいことがあるよっていう時はぜひ、 出てください。
そうですね。なんか、映画もいいですけど、まあ、このゲームとかでも何かあれば。
その際はぜひお呼びするので。
ありがとうございます。
どうぞよろしくということで。番組では、皆様からの感想などのお便りお待ちしております。ホームページのコメント欄や、メールフォーム欄があるので、どしどし、そこから送ってください。お待ちしています。というわけで、今回、ショーシャンクの空にと、刑務所のリタ・ヘイワースカイをお送りしてきました。お聞きいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではでは、特別ゲストの、
のっちでした。ありがとうございました。
いっけでした。ありがとうございました。